今月のトピックス。令和8年4月1日から水道料金、下水道使用料を改定します。ID46577。将来にわたり安全安心な水道水の供給と継続した下水道サービスを提供するため、料金の値上げを実施します。使用者の皆さんには負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。料金改定の背景。1、愛知県営水道料金の値上げに対応するため、本市の水道水は 100% 県営水道から購入していますが、電気代の高騰などの理由から、令和6年10月に県営水道の料金が値上げされました。令和8年4月にも2段階目の値上げが予定されています。2、維持管理費用の増加に対応するため、人件費の上昇や物価高騰などの経済情勢により、維持管理費用が増加しています。また、施設の老朽化が進んでおり、更新や耐震化を計画的に進めていくための費用が必要です。3、料金収入の減少に対応するため、人口減少や節水機器の普及により、今後は料金収入の減少が見込まれています。4、公営企業として独立採算で経営を行うため、汚水処理に必要な費用が下水道使用料で賄えていません。一般会計からの基準外繰入れ金に頼らない自律的な事業運営を目指します。新旧料金比較表。税抜きで2ヶ月ごとの新旧水道料金を比較してお伝えします。基本料金。工計ごとに改定前と改定後の順でお伝えします。工計13mm。1000円から改定後1200円。20mm 2200円から2500円。25mm 4800円から5300円。40mm 1万6000円から1万7600円。50mm 2万9200円から3万2100円。75mm 8万2800円から9万1100円。100mm 17万6400円から19万4100円へ。1立方メートルにつき、重量料金を新旧比較してお伝えします。水量区分。1立方メートルから20立方メートルまで。70円が改定後80円。21立方メートルから40立方メートルまで。125円が135円。41立方メートルから60立方メートル。150円から160円。61立方メートルから100立方メートルまで。180円から190円。101立方メートルから200立方メートルまで、220円から235円、201立方メートルから245円から260円、臨時用245円から260円です。続いて、税抜き2ヶ月の下水道使用料について、基本使用料、改定前1200円、改定後1600円、1立方メートルにつき、重量使用量について、水量区分、1立方メートルから20立方メートルまで、改定前70円から改定後85円、21立方メートルから40立方メートルまで、90円から110円、41立方メートルから100立方メートル、120円から145円、101立方メートルからは150円から185円です。新料金シュミレーション。使用状況によって異なります。一般家庭の目安は次の通りです。メーター口径 13mm、税込み2ヶ月で、2人世帯で30立方メートル使用した場合、水道料金4015円足す、下水道料金3850円、合計7865円が、水道4565円 足す下水道4840円で合計9405円、1540円の値上げとなります。3人世帯で40立方メートル使用した場合、水道5390円足す下水道4840円で合計1万230円。これが水道6050円足す下水道6050円。合計1万2100円となり、1870円の値上げとなります。4人世帯で50立方メートル使用した場合、水道7040円足す下水道6160円、合計1万3200円が、水道7810円足す下水道7645円、合計1万5455円で2255円の値上げとなります。ホームページで新料金のシュミレーションができます。改定後の料金、使用料の適用時期について。料金改定は令和8年4月1日からとなります。偶数月検診の方は6月検診分、奇数月検診の方は5月検診分から新料金が適用されます。なお、5月検診分は旧料金と新料金で2分の1ずつ算定します。料金改定に関する Q&A 質問。近年の物価高騰による市民生活への影響を考え、改定の時期を遅らせることはできないのか。回答。改定時期が遅れるほど改定率は大きくなり、生活に与える影響も大きくなる見込みです。使用者の皆さんには負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。質問。今回の料金改定後、しばらくは料金改定を実施しなくても済むのか。回答。今回の値上げ後、当面は料金改定の必要はない見込みとなっています。しかしながら、経営を取り巻く環境は、社会情勢など様々な要因により変化していくため、今後も料金改定の必要性について、定期的に検証をしていくことになります。以上、水道料金、下水道使用料に関する問い合わせ先は、経営政策課、電話 76-8168 です。市の魅力や情報がぎゅっと集まる場所、尾張朝日町案内。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ID2168。市内外から訪れる皆さんをおもてなし。尾張朝日駅北側のグリーンシティビル1階にある情報発信拠点、尾張朝日町案内では、市内のスポットやグルメなどの情報を発信するとともに、市内外から訪れる皆さんをおもてなしします。まだ行ったことがない方は、ぜひ足を運んでみてください。尾張朝日駅から徒歩1分、土日、祝日も営業します。尾張朝日駅北側から徒歩1分の位置にあり、電車でのお出かけの前後にフラッと立ち寄ることができます。また、土日、祝日も営業しているため、友人と会う前の時間調整や手土産などを探すこともできます。開設時間は10時から18時までです。市の様々な情報を発信。棚に設置された各種パンフレットなどから、市内の観光、文化、伝統など各種情報を集めることができるほか、テーブルや椅子を使って自分の探したい情報をゆったりと探すことができます。エアコンが整備されているため、夏の暑い日などの休憩や友人との待ち合わせ場所に設定するのもおすすめです。紙面には4枚の写真、グリーンシティビルの外観と、尾張朝日町案内の中をご紹介しています。また、気軽にお越しくださいと、観光協会、横山さんの写真が掲載されています。市の魅力が詰まった各種商品を販売。紅茶やイチジクに関する商品開発プロジェクト、朝日色商品。商工会、特産奨励品や朝ピーグッズ。その他にも市の保養所がある長野県阿智村ひるがみ温泉郷に関する商品も並んでいます。お気に入りの一品が見つかるかもしれません。朝ピーワッペン。いろいろなポーズをとったかわいいアサピーのシール式ワッペンです。1枚440円。いちじく畑。完熟いちじくのジャムを わらび餅で包んだつるんと口当たりの良い上品な和菓子です。1個210円。とちのみせんべい。昔ながらの素朴な甘みととちのみの香ばしさが広がる、どことなく懐かしい味わいです。1袋440円。それぞれの商品の写真が掲載されています。イベント情報、紅茶サービスデイ。時、内容の順でお伝えします。2月14日土曜日、2月28日土曜日、いずれも10時30分から17時まで。プロが終わり朝日仕様に厳選した紅茶、終わり朝日ティーをお楽しみいただけます。先着各50人。提供する紅茶は14日が渋みが少なくどなたでも飲みやすいリンブラ。28日は香り高く爽やかな渋みが特徴のダージリンです。3月7日土曜日10時30分から17時まで。市政55周年を記念し、紅茶のプロが厳選した香り高いアールグレイをお楽しみいただけます。先着100人。観光協会副会長安藤さんは、終わり朝日町案内はオープンから7年が経過し、取扱商品が充実してきました。特産品以外にも市内店舗での取扱いが少ない手付きゴミ袋可燃45リットルを扱っており、訪れた方からここにあったと大好評です。その他にも朝ピー号回数券の販売やマンホールカードの配布、市保養センター終わり朝日園直送の商品も購入できますので、気軽にお越しくださいと話しています。終わり朝日町案内のアクセス、東大道町原田34番地の1グリーンシティビル1階、名鉄瀬戸線終わり朝日駅から徒歩1分、開設時間10時から18時まで、定休日は祝日休日を除く木曜日、ゴールデンウィーク、年末年始です。紙面には、終わり朝日町案内近郊の地図が掲載されています。終わり朝日町案内は、駅前広場の東側、市役所の名鉄瀬戸線終わり朝日駅を挟み、北東にあります。問い合わせ先は、終わり朝日町案内、電話 52-6500 です。
今月のトピックスを続けます。障害学習フェスティバル、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。読書感想画コンクール優秀作品展 ID28186、 小中学生の応募作品の中から優秀作品を展示します。時、2月4日水曜日から2月15日日曜日、9時から22時、ただし最終日15日は19時まで。ところは中央公民館展示ロビー。問い合わせ先図書館、電話 54-5544。 市文化協会舞踊部会発表会 ID28597、 時2月15日日曜日12時30分から16時、ところ文化会館ホール。費用は無料、申し込みは不要です。なお、車でのご来場はご遠慮ください。問い合わせ先、障害学習課、電話 53-1144。 第41回公民館祭り、 ID2015、 公民館で活動しているサークルが成果を発表します。作品展示部門と舞台発表部門があります。時、まず展示の部、2月16日月曜日から3月22日日曜日、9時から22時、月曜日日曜日は展示入れ替えのため短縮する場合があります。ところは中央公民館展示ロビー。内容、絵画、短歌、川柳、ステンドグラス、写真の作品展示。7日間のリレー方式で2団体ごとに展示します。作品展示部門の実演体験。時、2月28日土曜日、3月1日日曜日、9時30分から16時。 1日は15時30分まで、所中央公民館、内容、パソコン、囲碁、七宝焼きの体験ブース。七宝焼きの体験は2月28日土曜日午前受付分のみです。舞台発表部門、時2月28日土曜日、3月1日日曜日、13時から15時30分、所文化会館ホール。内容、28日は和楽、太鼓など、1日は合唱、楽器演奏などの洋楽。いずれも費用は無料、申し込みは不要です。問い合わせ先、中央公民館、電話 54-5300。 定期救命講習 ID2595。 普通救命講習 1. 成人に対する応急手当、時3月15日日曜日9時から12時所消防署。対象者、市内在住在勤在学の10歳以上の方。申し込み方法は3月1日日曜日までに電話で。申し込み及び問い合わせ先、消防署、電話 51-0885。 皆既月食観望会 ID3656。 赤銅色の月を見てみよう、時3月3日火曜日18時30分から約3時間所スカイワード朝日天体観測室。なお、天候不良時は中止の場合があります。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 親子天体観測教室 ID2034。 月月齢10、木星、天王星、オリオン、大星雲 M42 を見つけよう、時2月27日金曜日19時から約2時間、所スカイワード朝日、クスノキホール、天体観測室。対象者、小学4年生から中学生、保護者同伴。定員は抽選で15組30人。費用、子ども1人につき500円、当日持参してください。申し込み方法、1月27日火曜日から2月10日火曜日。地面にある二次元コードの申し込みフォームから申し込んでください。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 市民囲碁大会、これは尾張朝日市政55周年記念事業です。ID28600。 トーナメント方式、一部スイス方式の囲碁大会のほか、プロ棋士、インストラクターによる指導碁や大盤解説を開催します。時3月15日日曜日9時30分から17時。指導碁のみ、参加者受付時間12時から12時30分。所中央公民館3階。対象者、市内在住在勤在学の方。定員、本選参加者先着90人。指導後のみ抽選5人。費用は一般2000円、高校生以下1000円、指導後のみ1000円。当日持参してください。本選参加者は昼食があります。申し込み方法、2月20日金曜日までに、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、電話番号、4、段位、9位をはがきで、郵便番号 488-0032、春岡町池上 93-1、高橋則夫さん宛て。なお、組編成のため、キャンセルの場合は必ず事前連絡を。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先、高橋さん、電話 070-1627-0715。 所得税の確定申告 ID36983。 スカイワード朝日パルティセト会場では、スマホとマイナンバーカードを使用して申告書の作成を行います。まずスカイワード朝日会場、完全予約制です。予約可能日時、2月4日水曜日9時から2月13日金曜日17時まで、時2月16日月曜日から2月25日水曜日9時30分から12時と、13時から16時。申告対象は所得税及び復興特別所得税、給与所得と雑所得、年金のみ。予約方法、ホームページ ID11502 か専用ダイヤル電話 53-1911 で先着順に受け付けます。なお専用ダイヤルは平日9時から17時までです。次にパルティセト会場、瀬戸市栄町、時2月16日月曜日から3月16日月曜日9時から17時、2月10日火曜日から2月13日金曜日に、住宅借入金等特別控除の申告をする方、及び公的年金を受給している方の事前説明会を実施。申告対象、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税。なお、入場整理券が必要です。LINE アプリによる事前発行か当日配布。詳細は国税庁ホームページで、紙面には国税庁につながる二次元コードが掲載されています。共通事項として、平日のみ開設。住宅借入金等特別控除の申告は、パルティセト会場のみ受け付けます。詳細は、広報終わり朝日1月号及び本号と同時配布の税連協頼よりでご確認ください。問い合わせ先、税務課、電話 76-8117、または終わり瀬戸税務署、電話 82-4111。 119番映像通報機能の運用を開始、 ID47230。 119番通報者が撮影した映像を指令センターで受信し確認できる機能です。言葉では把握しにくい災害現場の状況を映像により確認することで、災害発生場所の早期特定、火災や交通事故などの災害状況の把握及び的確な応急手当や迅速な消防活動につなげられます。通報時に職員が必要と判断した場合に映像送信の依頼をする場合がありますので、ご協力をお願いします。詳細はホームページで。まず1、通報者が119番通報します。次に2、センター職員がショートメッセージを通報者に送信します。続いて3、通報者がショートメッセージの URL からウェブにアクセスし映像を送信します。4、センター職員が指令センターで映像を確認します。問い合わせ先、消防署、電話 51-0885。 春休み期間などに児童クラブで働きませんか？ ID31459。 小学校内の児童クラブ室で放課後や春休み、夏休みなどに保育の補助を行う会計年度任用職員を募集します。職種と資格を順にお知らせします。副指導員、次のいずれかの要件を満たす方、採用時に保育士資格、幼稚園教諭免許、教員免許を有する。高卒以上で 児童更生施設または放課後児童クラブで2年以上の指導経験がある。放課後児童クラブで5年以上の指導経験がある。補助員は特に資格はありません。大学生でも可能です。勤務時間は7時30分から18時30分、うち1日 5.5 時間以内。勤務日数週1日から。申し込み方法、2月27日金曜日までに登録申し込み書を直接提出してください。登録申し込み書は子ども課かホームページで。なお、春休み期間以外の登録も募集中。資格のない方でも2年続ければ有資格扱いとなります。勤務時間や日数は要相談です。申し込みおよび問い合わせ先、子ども課電話 76-8146。3号駅周辺まちづくり都市計画の変更を行いました。 ID46308、 告示日1月15日、地区3号駅前地区3号町栄の一部。変更内容、道路市決定、3号歩行者道及び3号駅自由通路の追加、交通広場市決定、3号駅北口交通広場の追加。なお、関係図書は3号駅周辺整備推進室で縦覧ができます。詳細はホームページで。道路3号歩行者道、3号駅自由通路及び交通広場、3号駅北口交通広場。紙面には地図が掲載されています。問い合わせ先、3号駅周辺整備推進室、電話 76-8182。 輪島市派遣職員レポート、ボリューム5、ID36386。令和7年10月1日から被災地支援のため、本市職員を再び、石川県輪島市役所に派遣し、公費解体業務に従事しています。派遣職員から現地の様子などをお知らせします。公費解体業務とは、被災家屋などについて二次災害の防止と被災者の負担軽減を図り、生活再建支援につなげるため、輪島市が所有者に代わって、解体・撤去などを実施するものです。輪島市の公費解体で発生した災害廃棄物の仮置き場は市内に3カ所ありましたが、うち2カ所を閉鎖し、現在は1カ所のみで受け入れを行っています。公費解体が収束に向かう中、季節はすっかり冬を迎えました。初雪は12月3日から4日にかけて観測され、宿舎がある地域では約10センチ積もりました。また、冬支度として11月下旬には、輪島市役所で国土交通省から小型除雪機が貸し出され、引き渡しが行われました。冬になると、カニ解禁、寒ブリという言葉をよく耳にします。今年のオスのズワイガニ、加能ガニのグランプリでは、最高峰の輝きと認定されたカニが、珠洲市のタコ島漁港で水揚げされました。また、寒ブリのグランプリでは、能登町の漁業組合が最高級ブランド、きらめきを受賞しました。能登の漁港では、地震によって隆起したり、漁船が破損したりして被害が大きかったところもありましたが、諦めずに漁を続けている人たちがいます。冬の味覚で能登の復興を後押しする明るい話題が飛び交っています。写真は3枚あります。初雪時の積雪の様子、地面と駐車場の車の上にうっすら積もった雪の様子、2枚目は 国土交通省から貸し出された小型除雪機、赤と白のツートンカラーの除雪機が並んでいます。最後は派遣職員の成瀬さんの笑顔の写真です。問い合わせ先、広報戦略課、電話76-8106。